こんばんは、8825KM の二郎です。
おはようございます、8825KM のニックです。
こちらはですね、8月26日日曜日の深夜0時39分ですね。
あ、遅いですね。
遅いですね。あ、
こちらは8月25日の朝8時39分、
うん、お
いつもよりもちょっと1時間遅い感じかな。
そうだね、うんうん、
あ、いやもうこちら結構秋になってきちゃって。
ああ、そうっすか。
あ、そっちまだ暑いの？
いや、まだ暑いっすね。なんかね、先週2日間くらいなんかすごい涼しい日が突然あったんだけど、なんかまた、うん、まあ、この週末で、うん、最高気温35度とか、
うん、で湿気でしょ。
そうですね。あれ、そっちは、ね、あれ、あの表現は華氏ですかね。普通は摂氏じゃない。
そうですね、
うん、あ、じゃあもう36度とか言ってももうあんま分かんないんじゃない？
いや、いや、分かるよ。そこは捨ててないですよ。でもやっぱまあ、普段の生活でや、まあ、まあ今日本の方に会うことも多いからあれだけど、うん、前だとやっぱ会話が歌詞だったからそっちに慣れるように頑張ったんで、
はいはいはい、
まあ、確かにもう歌詞でも理解はできるようになったけども、
うん、
だいたい35度って言うとどんくらいだ、90度とかになるのかな、こっちの92とか、
あっち
かな、34とか、100いくとね、確か39ぐらいになるの。
ああ、そうなんだ。え、じゃあその単位も1度あたり1度とは違うってこと？
そう、全然違う。
あ、そうなんだ。
なんかね、うん、計算式もあったけどもう忘れちゃってさ、結構め
ん
どくさい。
あ、そうなん
だ。だからもう肌感覚で覚えていくしかない。
あ、それ難しいよね、その単位っていうかさ、マイルとかも全然やっぱ慣れてないと分かんないもんね。
分からないね。
うん、
そう、マイルはね、そう、まあ、マイルはさすがに運転したら走ったりするから覚えたし、そう、やっぱ使わないと覚えないね。
そうだよね。
で、いまだに覚えれないのが重さと、長さ。
え、フィートと。
あ、インチ。そうそうそう、インチとフィート、あと、パウンド。ポンド？ポンドっていうのか。わ、ワンパウンドとかワンオンスとかってあるんだけど、まあなんとなく思う、わかるけど、なんかね、自分の体重何ってなんか医者行って聞かれた時に、すぐ答えれない。体重計さ、そんな体重話すことないからさ、体重計はね、あのキロにしたのね、家の。
はいはいはい。
だからキロで見てて、いつもパウンド何いくら、137ぐらいかなみたいな。でもなんか結構噛んだよね。1キロでも3、4変わるから、数字が。確か
に。ああ。
なんかもう、なんかよくわかんなくなる。
それは大変だね。測ってくれって感じだよね、そこで。
そうそうそうそう。あ、そう、あ、なんか、あと、まあ自転車乗るじゃないですか。で、自転車でね、1年に1回ぐらい、まあね、まあ、もう最近行ってないんだけど、こう、サドル位置とか、ハンドルのバーの位置とかをね、こう見てもらった方がいいのね。
はいはいはい。
こう乗ってて、その、なんか、よくわからない、スペシャリストの人に横から見てもらって、
ね。メンテナンス。
いや、そうそうそう。そう、まあ、体も変わるから
さ。
で、それ直してもらったりとか、以前はしてたんだけど、その時は最初になんか、身長何センチだとか、最初、あ、何センチだっけみたいな。なぜじゃ 何フィートだって言われて。
はいはいはい。
今はもうなんか、やっとごさっと覚えたけど、ね、最初
は、ね、まあね、身長はなんか、そんなに変わんないから、一回覚えとけばね、あれだけど、体重は結構変動すると分かんなくなりそうだよね。
うん。分かんないですね。
うん、なるほどね。
うん。そんなんですよ。
うん。
いやー、まあでもちょっと秋になってきてちょっと寂しくなってきましたね。
何がだよ。
夏が夏が終わる。
あ、え、夏好きなんですか。
いや、あのね、日本にいると嫌いでしたね。
あ、うん、そっちに行ったらまだマシっていうか。
そう、なんかね、うん、そう、やっぱ湿気がないのってやっぱ大きくて、こう爽やかに外をやっぱ出てると気持ちいいというか。
はいはいはい。
ね、日本にいるときね、二郎さん覚えてるか分かんないけど、うん、僕はもう夏は出たくなかったからね。
そういうイメージはありますね。うん、
夕方4時以降じゃないと外出ませんみたいなことを言ってた記憶は。
うん、なんかちょっとこの人大丈夫かなと思ったことあるもんね。
あ、そうだ
な。いや、なんかすごいなと思って。いや、まあまあ暑いの分かるんだけど、みたいな。
そんなに出たくないのみたいな。
うん。なんかその出たく、その暑さに弱いっていうのと、なんかすごい汚いのに弱いっていうイメージがあるね。
ああ、なるほどね。
うん。その、日本に住んでるとさ、
よく言ってたね、
日本に住んでると、その湿気が当たり前だからさ、ね、その湿気のない国の人が、日本は湿気がやばいって言うんだけどさ、その、いまいちその湿気のない状態が、ね、経験できないから、あんまりピンとこないんだよね。うん、そんなに違うんだっていうね。うん、
なるほどね。
うん。うん、
いや、違いますね、やっぱ。
うん。まあ、今も ね、 自分体扇風機背中で回してるんだけど、すごいやっぱ体ベタつくもんね。
はいはい、
うん、
めっちゃ聞こえるもん、扇風機の音。
あ、本当？
いや、めっちゃって言ったらちょっと大げさね。なんか、あ、回ってんだろうなっていうのは何となく。
ちょっとじゃあマイク拾わないように気をつけないとね。
いやいやいや、まあそうですね、
う
ん、はい、あ、ちょっと番組紹介しますね。
お、はい、
番組、8825件はロサンゼルス在住のニックと横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットニュースをお話しします。番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM までお願いします。
8825KM
ちょっと噛み出したけど。
あと噛んでるイメージもよくあるな。
うん、
結構噛むよね、
あれ。
もともと聞こえますか、あれ。
聞こえる？
あ、聞こえますよ。
ああ、今ちょっとなんか聞こえが悪かった。ああ、 OKOK、 はい、なるほどね。
うん、
まあ湿気そんなんですよ。
うん、う
ん、そしたらニュースいきますか。早速
いきましょうかね、うん、じゃあ今日は、
うん、
どっちからいきますか。あ、じゃあニックさんからいいですか。
あ、いいですよ。
はい、
そしたらですね、はい、ツイートしたやつを
はい
やります、
ね、はい、
ですね、
はい、
これアメリカのね、日経のなんかウェブサイトというか、まあ新聞あるんだけど、
うん、
に出てた記事で、
うん、
US フロントラインっていうところからです、
うん、
で、まあ共用電動スクーターが急増中、
うん、
都市当局は警戒強めるというので、
うん、
これですね、
うん、
まあいわゆる、うん、この前かちょくちょくお話出てるけど、そのシェアバイク、
うん、
みたいなので、シェアバイクって、うん、そのなんかドックステーションみたいなのがあって
さ、はいはいはい、
そこに置いてる感じがあるけど、
うんうん、
これね、キックボードみたいなやつで、
うん、
でキックボードみたいなやつでどこでも乗り捨てれるのね。
すごいなそれ。
うん、うん、で確かこの前ね、サンタモニカで、
うん、
サンタモニカってまあね、観光地でロサンゼルス来たらみんな多分サンタモニカ行くんだと思うけど、
うん、
うん、ちょっと用事あって行った時にもうなんかね、道端にね転がってんのね。
お
もう乗り捨てまくってあって、なんだ、あ、なんか見たことあるなと思ったけど、それで、うん、いや確かに便利そうなんだけどさ、
その何その、うん、キックボードの形をイメージするとさ、こう乗り捨てちゃうとさ、うん、なんていうの、この L 字のやつがそのままバタって倒れてるってこと？
ああ、一応スタンドが多分ついてるのかな。あ、立ってたね。立ってるのもあるけど、人によって多分だらしない人は置いてるから、
うんうん、
あの地面に倒れてるのもあったよ。
L 字の状態のまま。こう折りたためば I 字になるわけでしょ。
はいはい、なるね。
ああ、まあでも確かにそれがいっぱいなんかその辺にそこら中にあったら、ちょっとなんか無秩序感が半端ないね。うん、
そう。で、
うん、
でもまあ確かに、サンタモニカって、
うん、
あのね、今度知り合い来るのにサンタモニカ連れて行くんだけど、まあ移動、まあ距離って、まあ歩くのもめんどくさいなって感じの長さがあって、ビーチ
、
うん、ビーチがこうあって、でビーチの横になんか遊歩道みたいなんだけど、まあ、それ結構長くて、
うん、
サンタモニカから南に下るとベニスビーチってとこに着くの、ね、
うん、
でその2つがまあ有名な観光地で両方行ったり来たりできるから、その間を、
うん、
その自転車とかで、
うん、
まあ、移動するのは簡単なのね、車で移動する、
うん、
まあ、その時にあこれ使えるなとか思ったけど、一貫線ねえ、ちょっと、どうなんだろうと思って。だって家の前とかにこれ多分転がってるよ。あそこら辺住んでる人たちが。
はいはいはい。それは何？
邪魔じゃない？
いや、邪魔だよね。その支払いとかはどうすんの？
ね、アプリで、なんか QR コードを読み取って、やるのかな。だからアプリで全部お金は、多分30分いくらとか、
うん、
あの月々で契約してる人は契約できるんじゃないかな。
それはじゃあ、その、それやんないとロックがかかってて、動かないってこと？
そうそうそう。
はいはいはい。うん、
多分、ちょっとまあ、今度使ってみようかと思ってる
けど。うん、
そういや、でも、で、一応なんか街が数を制限してて、その、なんかめちゃくちゃにならない。
うん、
ああ、それでやってるらしいけども、
うん、
いや、住んでる方からしたら見たら邪魔だな、多分あれは。嫌、
うん、
だよね。
それさ、例えばそのまあ、今はサンタモニカにあるじゃない、
うん、
設置してる会社は普通になんていうの、その私企業でしょ、プライベートな会社でしょ。
そうだね、うん、
行政とかじゃないってことだよね。
違う、
それ例えばさ、じゃあちょっとこれ使ってニューヨークまで行こうかなとかっていう人がいたら OK なのかな。
あ、どうなんだ。
いや、ちょっとニューヨークは言い過ぎだけどさ、要はそこのサンタモニカ出るっていうかね、
うん、
結構な距離をさ、
うん、
進んでいく人がいたらどうすんだろうね、
うん、
もうそういうのは無視してんのかな。
どうなんだろう、そういうのは。あ、それ考えたことなかった。てか、いないでしょ。
いやいや、いないだろうけどね。
うん。でも確かに持ってっちゃうやつがいるかもしれないよね。
まあね。うん。まあで、ね、アプリの方からなんかね、うん、まあてか、いくらアプリでそのロック解除できるって言っても多分物理的に壊しちゃえばいけそうだよね。
うん。
うん、まあ、じゃあニックはそれ使ってちょっとね、一回デンバーまで行ってもらって
デンバーまで行きますか。
遠いな。そっからデンバーまで行こうとしたら途中砂漠ありますか。
ありますね。
危険ですね。いやー、ちょっと全然関係ないけどさ、なんか小さい頃に全然もう忘れちゃったんだけど、なんか砂漠で遭難するみたいな映画を見てさ、
はいはいはい、
もう俺は生きてる間絶対砂漠には近寄らないってその時思ったのを覚えてんだけどさ、でも鳥取砂丘も嫌だなと思ってるぐらいなんだけど、アメリカって結構すぐ砂漠あるんでしょ。
あ、ですね、うん、カリフォルニアすぐ、カリフォルニア、あ、南カリフォルニアどちらかもともと砂漠なのね。
へえ。
で、 あのなんでそこにこう街ができちゃってるもんで、
うん、
もう砂漠なんですよ。
へえ、何じゃあ舗装されてないところっていうのはその土とかじゃなくて砂ってこと？
そうだね、もうそこに明らかにこれ強引に作ったなっていう感じは自分は感じる。
へえ、
うん、
それはすごいね。まあ、じゃあ巨大なオアシスみたいなもんか。
そうそうそう、
人工的に作り上げられた、
うん、そう、
で
なんかなんて言うんだろう、特にあとここからラスベガスに行くとね、ラスベガスはもっとすごいよ、
うん、
本当ラスベガス街そこだけ明るくて、うん、もう周り全部砂漠だから。
へえ、あそうね、そのイメージはあるわ。なんかラスベガスって本当砂漠の中にもう本当一箇所だけなんかギュッてなんかなってるようなイメージがありますね。じゃあとりあえずラスベガスぐらいまで行けそうかな、シェアバイクで。
いやー死んじゃう。どんかマイルどんくらいなんだ。多分300マイルぐらいあんのかな。
300マイルって言うと大体何キロぐらいですか。
1.6 かけるから、
あ
だから450、470とか500ぐらいか。
ああ
、
それは結構ですね。
無理だね。
無理ですね。
あ
今あれですけどね、ちょうど日本24時間テレビやってて、
お
まあ、ニックさん知らないでしょうけど、あのミヤゾンっていうお笑い芸人の人が、
はいはい、
あれトライアスロンやってますけどね。
あそうなんだ。
そう、なんか100キロマラソンっていうイメージあるじゃん、24時間テレビのなんかマラソンって。今回トライアスロンらしいですよ。
じゃあ泳いでやってんの？
そう、
泳いでチャリ乗って。
うん、そうそうそう、
うん、
で
な
んだどれぐらい行くんだろうね、
うん、
なんか結構な距離を行くって言ってたね。トライアスロン形式に挑む水泳 1.55km、
うん、
で自転車60キロ
お
で、ランニングが100キロで、うん、161.55 キロっていう道のりを行くらしいですよ。
おお、
うん、
なるほどね、
うん、普通のトライアスロンってなんかもうマラソンだったら 42.195 キロってあるじゃん。
はいはい。
なスタンダードなトライアスロンって何キロとかってあるの？
うん、スタンダード、
うん、
あのね距離いろいろあるんですよ。
ああそうなんだ。
うん、あのねスプリントっていうスプリントコースっていうの、
うん、
オリンピックディスタンスっていうの、
うん、
その次がね、
うん、
ハーフアイアンマンっていうのがあって、
うん、
最後フルアイアンマン、
うん、
まあその先ウルトラだけかなあるんだけど、うん、まあまあメジャーなのはそのアイアンマンまでで、
うん、
でスプリントっていうのはどんくらいかな、泳ぐの800、
うん、
自転車がどんくらいかな、18キロとかかな、
うん、
でランが5キロ、
うん
うん、でその次のオリンピックディスタンス、これが一番なんだろう、メジャー、
うん、
なのでスイムが1500かな ?1800 だったかなメートル、
うんうんうん。
で、自転車が、多分30キロぐらい。
うん
うん、で、ランが、10K、10キロ。
こー、きついね。
うん、
あ
で、なんだっけかな、ハーフアイアンマンが 70.3 っていうから 70.3 マイル全部であんの。
おお、
うん、でそれがだから泳ぐのがね多分2100メートルぐらい、
うん、
で自転車が54、56マイルぐらいか、
うん、
だからどんくらい80キロぐらい、
うん、
うん、で最後はハーフマラソンだから、
ほうほうほう、
だいたい20キロぐらいか。
なるほどね。
で、 アイアンマンっていうのはその倍だね。
え、ニックさんどれやったことあるんですか？
ハーフアイアンマンまでありますね。
おお。じゃあ、うん、ハーフアイアンマンは総距離がだいたい100キロぐらいってこと？70マイルってこと？
そうだね。
ああ、それどんくらいで行くんですか？
ね、だいたい、いや、僕が初めてやったので、5時間半かな、
うん、
だったで、ちょっとトレーニングしてたら多分4時間半、あ、ちょっとっていうか結構アマチュアの上のレベルみたいな、確か4時間半ぐらいになるのかな。
え、それニックさん5時間で行ったんですか？
うん、確か5時間だったと思うな。5時間、あ、もうちょい行ったかも。う5時間だと思うよ。
じゃあ
ちょっと具体的な数字覚えてないけどね。そうそうそう、
まあまあいい、いいじゃないですか。早くないですか？
頑張りましたよ。
うん。
そうで、あとはプロが3時間半とか。
へえ。
プロの早い人か。そうだ。あ、って考えると、だから自分多分5時間半とかか。
うん。
うん。
いや、でもね、そう、そりゃすごいな。
で、今、じゃあやってるんだ。
あ、そうそうそう、やってますよね。24時間テレビ。
え、もう一回距離聞いていい？
水泳 1.55 キロ。
うん。
自転車60キロ、
うん、
長距離走100キロ。
あ、最後大変だね。
最後大変ですね。うん、長距離100キロ。
いや、最初の2つは多分大したことないと思うの。しっかり練習してれば。
はいはいはい。
いや、これ100キロはね、きついな。
うん。
で、これ24時間以内でも、完走しないんだよね。
いや、どうなんだろうね。24時間テレビ、まあそうだろうね。24時間なんだろうね。
うん。あ、それだったらいけるね。
うん。
だいたい、ハーフ、あ、だからアイアンマンで、
うん、
どんくらいだっけかな、人によるけども、
うん、
多分ね、タイムリミットは12時間とかだから、
ちょっと、
アイアンマンがだから何キロだ？だいたい。224キロ全部。224キロ。まあ、ランの距離が全く違うけども。
はいはいはい。
うん、だから普通にトレーニングしてればいけるね。
あ、なるほどね。
で、間休憩入れてくれるでしょ、あれ。なんかよくマッサージしてもらえるよね。まあまあ、
そうだよね、全然入ると思うよ。
あ、多分結構いけんじゃないこれ普通に。
なるほどね。
そんな運動神経いいんだったら、
トレーニング
冷静に考えれば
してれば、まあ別にそんな、あ、まあいけるでしょっていうね。
そうだね。全くの素人ってわけじゃないもんね。
じゃないね。
運動しててだもんね。
そうそうそうそう。
みやぞん、今ちょっと見てるけど、
うん、
遠投90メートル、すごいね。
うん。
そう。元航空機でエースでよかな。なるほど。
そうそう。
まあでも、どうだろう。トレーニングやりますね、これは。
うん、まあただね、24時間テレビなんで、うん、感動を呼ばないといけないっていう、縛りがあるんで。うん、
ああ
普通になんか、よっしゃ、できた、じゃあ、ダメなんですよ。やっぱ途中で、もうダメかもしれないっていうのを、やっぱこう、3回ぐらい挟まないと、番組として成り立たないんで。
なるほど。
うん。
あれ、二郎さん、そんなに24時間テレビ好きだったの？
いや、全然見たことないですね。なんか、ちょっと、なんて言うんだろうな。ちょっとなんかあの感じは苦手なんですね。
うん。あ、でもなんかすごいわかるかも。うん、
なんかあの感じが苦手っていう話が結構出てるみたいで。
うん。
うん、
あれでしょ？うん、わかります。あの感じね。
そうそう、あの感じ。なんとも言えない感じね。
うん。ちょっと、ね。誘いすぎじゃないのみたいな。
そうそうそうそう。
いやいや、まあまあわかるよって言われ
た。そうだね。
うん。
何の話でしたっけ？だから、あれか、キックボードで、とりあえず、ニックが、頑張ってラスベガスまで行くっていう。
あ、そうそうそうそうそう。
480キロの道のりをね。
うん。やばいね。それだって、あれしょ、何も中継もないんでしょ？
中継ないですよ。 だから一人でツイートしながら。でもフォロワー増えんじゃないですか。
ああね、フォロワー今一人。
今から行ってきますって。
どのくらい増えんだろうね、それで。
いや、めっちゃ増えんじゃないですか、なんか。
うん、
サンタモニカからラスベガスにキックボードで行きますって言ったらさ。だ日本語でやっちゃったら誰も多分フォローしないだろうけど、英語でやればね、全然なんかやばいやついるぞみたいになるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはい。捕まんないか。
捕まりはしないでしょ。何も悪いことしてないから。そうか。それでその街の景観が確かに悪くなっちゃうよね。そんななんか治安悪く見えちゃうよね。なんかいっぱいそんなのが散乱してると。
そうなんですよ。
なんかできないかね。うん、ちょっとまあドックがないっていうのがまあポイントであり、なんかその景観が汚くなっちゃう原因でもあるんだろうね。
そうですね。
うん、ドックがないっていうのは確かにいいよね。いいけど確かにね、うん、汚れちゃうけど。
うん。
うん、
そうそうそう。なんて、うん、ニュースが、まあ、ありました。
なるほどね。
あ、そう、まあちょっとまあでも使ってみてね。
そうですね、
うん。どう感じるのか。
うん。
日本じゃ絶対ありえないよと思って。
ありえないでしょうね。
うん。はい、うん、どうですかそちらのニュースは。
こっちのニュースはですね、うん、ロケットニュースからですね、
はい、
日本のスマホはなぜカメラのシャッター音が鳴るのかっていう、海外ネットユーザーが理由を知ってざわつくっていう記事で。
ああ、それあれでしたっけ、ゲスというか当てていいですか。
はい、
あれでしたっけ、盗撮防止でしたっけ。
そう、なんかね、ちなみにでもなんかその、
うん、
盗撮防止のためだよって別に誰も言ってないらしいんだよね。
お
そのまあ iPhone も鳴るけど、別に Apple がこれ盗撮防止のためですとか言ってないらしいんだけど、まあ世間ではそういう風に言われてて、
うん、
でちなみにこれ音鳴るのがなんか日本のやつと韓国のやつだけらしいですね。
へえ、
うん、
うんうん、
でシャッター音がしますよっていうね、
はいはい、確かに。
で海外の人の反応とかだと、うん、なんかそれその旅行とかでなんか教会とかで綺麗な写真撮ろうとした時に教会とか静かな場所で音鳴るの嫌だよねとか、
うんうん
うん、っていうね話があるらしいんですけどね、
うんうん、
ちなみに中東ではフェイスタイムが使えないらしいって書いてる。
あ、そうなんだ。
うん、なんか
え、
うん、どうも女性が公の場で肌を見せることを禁じられていることが何かフェイスタイムと関係しているんじゃないかっていうね。
あ、そうなの。うん、
まあ理由は謎だけど、そういうなんか縛りもあるらしいですね。
うんうん、それ、
うん、
うん、理由ははっきり言わないんだね。
うん、うん、まあね、まあ言わなくてもわかんじゃないみたいな感じだろうね。
うん。
うん、まあ確かに。でも、
うん、
ってことはやっぱその世界的に見て日本は盗撮が多いってことなのかな。
どうなんだろう、多いのかね。
うーん
なんかしょうもない国ですねそしたら
もしそれがそうだとしたらね。うん、
でも確かにそう、あのね、最初壊れてるのかと思って、そう iPhone がなんなくて。
ああ、そっちで、
あのシャッター
初めて iPhone 買った時に、
うん、あれ俺これ壊しちゃったのかなと思って、でもまあいいやって、うん、別に何も不便じゃないかと思ってたけど、
はいはい
はい、でもそういう理由だった
ん
だ、そのなんだそういう理由だったっていうのはなんか国によって違ったんだ。
そう、国によってなんか設定変えてるらしいですね。だどういうことなんだろうね。そのもう国に出荷してるのをハードウェアレベルでそういう風になんか、でもまあ結局音出す出さないとかソフトウェアだよね。 どこで切り分けてんだろうね。なんかその言語設定とかだけでもしかしたらいけんのかね。例えばなんかその英語でやったらシャッター音消えるとかなのかな。
うんうん、
うん、
なんだろうね。へえー、
そう、
でもシャッター音が確かにまあなくても、
まあ個人
でもあれ確かに、音でかいよな。
いやでかいよ、だって盗撮防止のためだからね。ただでもそれあのちなみになんか、そのシャッター音消すアプリも出てるんですよ、そういう音鳴るから。でも消すアプリがあるんだけど、でちなみに自分はそのアプリを入れようと思ったことがあって、
はい、
入れてないんですけど、なんかあの食事をなんか結構写真に撮ってた時期があって、
はいはい、
でレストランとかでなんかカシャって音鳴らすのなんか良くないかなと思って入れようと思ったんだけど、
うん
うん、まあなんかちょっといやらしいなと思って入れるのやめましたね。
うん、
あ、そう、あの音鳴るとこめっちゃ抑えて写真撮るっていうね。
あのっていうか今あれでしょ？
ん？
あのインスタがまだあれでしょ？あ、まだっていうかまあアメリカもだけど流行ってるでしょ？う
ん、インスタグラム流行ってますよ。
普通に
みんなやってますよ。
だから、みんなじゃあレストランでカシャカシャやってんの？
あ、まあそうだろうね。そうなるよね。
やばいね。
うん、
うるさいね。それは。
うるさいよね。
みんなカシャカシャやってたら。
ちなみにやっぱそういうのやめてくださいとかっていう飲食店もありますからね。
あ、そうなんだ。
店によっては。まあ自分が知ってるところだとあの好きなラーメン屋さん。は撮影禁止に一時期なってましたね。
なるほど。うん、はいはい。ああ、なるほどね。なにそれ、頑固一徹みたいな。
まあまあ、そういう感じ。っていうかまあ、もう、早く食えよという話じゃないですかね。その、取ってばっかいないで、早く食べてよみたいなね。
うん、
結構、ラーメン屋さんとか回転重視なとこもあると思うんで、まあね、そのなんか、常識の範囲内って、で別に1枚パシャッと取ってすぐ食べ始めればいいんだろうけど、ずっと取ってる人とかもいいんじゃない、わかんないけど、
はいはいはい、
ですげえ人待ってんだから早く食えよってことで、
うん、
っていうね。てか今の話であるけどさ、なんか頑固親父のいる飲食店っているじゃん、個人的にはなんかすごく嫌だなと思ってて、
うん、
怖いんだよね。
なるほどね、
なんか別にいいんだけど、もう私は行きませんって思うけどね。
確かになんかウェルカムな感じがしないよね。
なんかまあすごい繁盛店とかだったらこっちからは何も言えないけど、うん、そのなんて言うんだろうな、なんか別にそれってまあその頑固の種類にもよるんだけどさ、なんかそのあまりにも不愛想な店員さんとかたまにいるじゃん。いやいや、ちょっと職業選択ミスってるよねと思うんだよね。
はいはい。
まあ、かといって何の職業を選んでもらったらいいのか分かんないんだけど。
なるほどね。
そう。なんかすごい、なんか美味しいなと思ったラーメン屋さんがあったんだけど、店長らしき人が、バイトらしき女の子に、
うん、
すごいこう怒鳴ってんだよね。
おやばいね、ま
あ、いいから早く皿洗えよとかって言って。いやいや
いや、それ気分悪いよね。 そんなこう
か
ね、
せっかく美味しいラーメン食べてんのにさ、
うん、
もういいやってなるよね、
うん、なるよね、
うん、
いやそれは嫌だな、
どうだったんだろうね。お前うるせえよって言って俺あのこの二郎が切れてたら飯まずくなんだろうなっつって、もう
それちょっとやってもらっていいです
か。混乱カオスですよね、いわゆる。
いやでもどうね、いやそうだよね。
でも実際私その店一回行ったっきり行ってないですからね。もう気分悪いなと思って。
人気なのそこは。
一応ね、あの行列のできる店でしたけどね。
それもそういうキャラでやってるってことかな。
いやいや、キャラっていうかなんだろうね。
あそこは頑固だぞみたいな。
ああ、まあまあでも、あのネットでレビューとか見ると、親父がやばいみたいなこと書いてるから、まあそれでも並ぶってことは、まあ美味しいんだろうけど、まあね、自分の場合は。
美味しかった？
美味しかったですよ、普通に。味はすごく美味しかったんだけど、途中でいきなりそんな感じになっちゃったんで、もう食欲失せて、ね、もう別にもういいやっつって、あの、二郎の兄と一緒に行ってたんですけど、
はいはい、
あの急に食欲が落ちて、もういいわ、みたいな。
なるほど、ね。
そうそう。
いや、なりますね、それは。
なりますよ。そうですね。シャッターオンね。
ああ。でも今さ、本当、うん、女の子皆さんあれだよね。写真撮らない食べ物。
ああ、まあそういう人多いでしょうね。
絶対レストラン行ったらまずね、うん、食べちゃいけないよねこっち
は。はいはいはいはい。
写真撮るの待ってあげないと。
うん。
それが今なんか別にスタンダードになっちゃってさ、それが逆に怖いね。
はいはいはい。
うん、写真撮るの待ってあげて、
うん、
撮ったっつって、
うん、
オッケーっつって食べる。
ああ、それはあのもう間髪入れずに食べましょうよ。ニックさん、そこは。
ああ、ダメですか。ちょっと優し
すぎ。優しすぎですね。うん。
ああ、そうなんだ。
どっちが早いかっていう話ですから、それはもう。
なるほどね。うん、
でも写真撮りたい人はそのだから店員さんが持ってる空中で撮る技術を身につけないと。
ああはいはいはい。
実
際ラーメンも出てきた瞬間じゃないもうその
置かれる置くか置かないかの時に撮って食べ始めれば何の時間ロスにもなってないんでいいじゃないですか。
そうだね、うん、それもあれだね、机の上にこうあの iPhone のあれなんだよ、もうムービーみたいな感じでずっと置いといて、
あ、そうですね、
で店員が来るのを店員さんにここに置いてみたいな、もうなんか丸い円描いといて、
うんうんうん、そうですね、
ね、
てかなんかそのあれですよね、ムービー撮ってて後でそこの静止画切り取ってってね、それでいいじゃないですかね、うん、
ね、
うん、
でもあれでしょ、なんか聞いた話によると日本ではインスタ映えのために、
うん、
あのレストランで注文して食べない人とかいるって聞いたんだけど、
え、何その写真だけ撮って怖い話、
飯、
うん、
もうそこまでされてる方はいるらしいですよ。
それすごく興味深い話ですね。え、どういう、え、じゃあ何、その人ど、じゃあ何、食べずに帰るってこと？それ何のためにやってんの？
いや、なんかそのインスタに載せるためにやってるらしいですね。
ああ、まあ、なんかその人が、例えばフォロワーがなんか、すごく何万人とかいて、そのお店に頼まれてやってるとかだったらわかるけど、
はいはいはい。
なんか別に、あ、まあ、言ったらそれで収入を得てるっていうんだとなんかまだわかるけどね。まあ、それにしても食べなさいよって思うけどね。
思
う。うん。もったいないの真骨頂ですよね、そんなもん。
いやー、すごいよね。
うん。
だって、インスタってあれお金になるの？
いやー、どうなんでしょうね。でも、ポッドキャストと同じじゃないですか、多分。その、直接広告つけたりはできないんじゃないですかね。わかんないけどね、やったことないんで、
うんうんうんうん、
でもなんかイメージとしてはね、ツイッターと同じで、うん、その、うん、それが写真がなんか多く載せられてるっていうおじさんの見解なんだけど、
はいはい、なるほど、
うん
うんうん、いやー、まあすごいですね、
うんうんうん、
まあシャッター音なんかもうレストランでカシャカシャ鳴ってるんだろうな、
うん、なんかね、前までは確かね、スクリーンショット撮るときもシャッター音鳴ってたんですよね。で、確かそれがどっかの iOS のバージョンで多分なくなったんだけど、電車とか乗ってるとたまにさ、すげえシャッター音するときあるのね。で、と思うじゃん。 多分誰かがスクリーンショット撮りまくってんだけど、かまあ盗撮しまくってるんだけど、なんかああいう人ってすげえなって思うよね。
うん、
うん
うん、
うん、でも今はもう
そんなにしちゃったもん。
いや、なってる時あったよ。何回か出くわしたことあるよ。3回ぐらいはあるね。なんかすげえカシャカシャ言ってんなって。まあね、自分は撮られてるわけないんだけど、なんかやっぱちょっと不愉快だよね。まあ普通にうるせえよっていうね。
はいはい、はい、
うん、
なるほど。
そう、でもあれですよ、自分あの一回、もう今はやってないんですけど、結構ゲーム入れてたことあって、
はい、はいはい。
で、それ、あの、普通にイヤホンから音出てきてると思ってたら、普通に音出てて。
うわぁ、なるほどね。
うん、で、あの、隣の人が、あの、音出てますよと教えてくれて、
うん、
あ、めちゃくちゃ恥ずかしかったよね。
あ、確かに。イヤホンして。
車両変えようかと思ったもん
ね。ダサ
ダサ。マジで。めっちゃ、あの、戦車動く音してましたからね。うわーってなって。ね、すいませんって感じだよね、本当にね。うん。
いや、サーリーマンがやってた。
そう、キモいよね。まあ、今さ、自分やんなくなったから思うんだけど、つむつむやってめっちゃ指を動かしてる。おじさんとか、うん、ほんとちょっとうわって思うよね、はいはい、いやいや、ちょっとすごい大人数の人敵に回したかもしんないんだけど今
回したね。
なんかめっちゃさ、こうなんていうの、全身を使ってさ、こう指をぐるぐるしてんのね。
あ、そうな
の。つむつむやったことあります？
あ、ありますね。あれもう 4,5 年前じゃない？そんな前じゃないっ
け。いや、でも今もあるんですよあれ。
お
う
お
う、うん、で、すごいおじさんがね、こう、なんていうの、こう、両手を使ってね、こう、ぐるぐるぐるってやってるのを見ると、
はいはいはい。
うわーっていうね。
いや、もうね、うん、あれですね。なるほどね。
かといって、なんか、すごいそれで、可愛い女の子がそれやってると、なんか逆に今度、いやらしく見えるんだよね、なんか。
なんで？
いやいや、なんかそんな激しい動きして大丈夫みたいな。なんかこう指先を使ってさ、こう、なんかこうグワーってやってるからさ、いや、せっかく可愛いんだからそういうことすんなよと思うんだよね。
うん。そんなにあれ指動かすっけ？
いや、動かしますよ。めっちゃ動かしますよ、あれ。うん。でとん、
いやもう、うん、いや携帯ゲームってもう多分ここ3、4年やってなくて。
おー、ゲームとかやんないですか？じゃあ、なんも
ゲームやらないね。
おー、自分もやんないですね。はい。
おー、この前、うん、その昔なんかそのツムツムとか、
うん、
いろいろあったから、うん、あの iPhone の中にで入れっぱなしやつだね。
はいはいはい。
で、あって、別に容量今64GB使ってんだけど、
うん、
で、まあ別に空いてるんだけど、うん、なんかどうせ使ってないかと思って全部消したの、うん、ゲームを。
はいはいはい。なるほど。
そう。うん。その時気づいて、あ、全然やんなくなったな。
この前自分
逆に、
はいはい。
おう、そう、いや、なんか、面白いゲームあったらちょっと知りたくなってきて。
ああ、あれですよ、この前マーベルのゲーム何本か入れたって。
ああ、言ってました
ね。話したんですけど、あれね、ほんと、綺麗なんですけど、重いんですよね。
あ、
うん、まあ動作も重いし、すげえ容量も食ってて、で、もう自分消しちゃいましたね。
あ、そうなんだ、うん、
あれね、とてもじゃないけど Wi-Fi ある環境でやんないと、多分すぐに自分とかもう容量制限かかっちゃうなと思って、ゲームね、全くやってないですね。
じゃあその他もやってないんだ
よ。やってないですね。最近もう、電車の中はもっぱらね、ポッドキャスト聞くか、落語聞くかのどっちかなんでね。
落語ですよ、やっぱり聞こうかな、もっと。
落語、
最近、
はい。
そう、いや、やっぱ言葉を上手くなった方がいいなと思ってね。
おー。
やっぱ落語かなと思って
、はいはいはい、
そういう時って
落語はねいいですよ、すごい楽しいな。
一人で笑っちゃうことあるの？
笑うっていうかね、なんだろうな、あれなんかだって同じ話何回も聞くんですけど好きなんで、まあなんかその笑うというか爆笑とかは全然しないですよね。なんかちょっとニヤって笑うっていうね、はははみたいなこうね、そう、この前、自分がよく聞くその落語のポッドキャストで、立川篠春さんかなと文香さんっていう人がやってるポッドキャスト、
はい、
で、あのなんか一眼国っていう落語の話をしてたんだけど、
はあ、
なんかねすごい面白かったよ。なんか一眼国って話のあらすじっていうか、そのポッドキャスト聞いてもらえばいいんだけど、なんか簡単に言うと、なんかまあ要は見せ物小屋みたいなやってる人がいて、でそれでなんかすごい、まあみんなもうあのその見せ物小屋に飽きてて、でその見せ物小屋のオーナーがなんか要はその東北の方に、まあ、東北って言ってたかな、なんか要は江戸から北へ何日か歩いたところになんかその一つ目の女の子がいたっていう話を聞いて行くのね。それはもう見せ物になるから、その子をちょっとこうね連れてこようと思って行って、
はいはいはい、
で実際にそのもうだから誘拐しようとするんだけど、それをなんかその女の子の近くの人たちに見つかって、で裁きを受けるのね。でその裁き受けてる時によくよく見たら、その裁いてる人とかもみんな一つ目で、でまあって思って、でその人が顔を上げた時にその周りの人たちが、うわなんだこいつ目が二つあるぞっていうのがオチなんだけど、
え
あえってなるでしょ
ええその世界では一つ目は普通だったの？
あそうそうそう、そういう話。
あでなんかその自分が偽物だったんだ
まあまあそうだよね、だからなんか要はそのこれはすごくなんかなんて言うんだろうな、なんかこう深い意味があるというかね、
ああ面白い、
っていう、まあ結構古い落語なんで、その一眼国っていうのはあんまり自分も聞いたことがなかったんだけど、あんまりとか全然聞いたことがなかったんだけど、おおなんかすごいなんて言うんだこうね、思うことがいろいろあるというか、いい落語だなと思って、ちょっと日本語で聞いてみたいなと思いましたけどね。
あれか、英語か。
あそうそう、全部英語でそれ話してて、ぜひね、
あそれ面白い、
おすすめの話ですけど、ポッドキャストのタイトルが、なんだっけな、
前教えてもらったよね。
そうですね、
あれですよね、二郎さんツイッターでフォローしてる方のやつだっけ。
あそうそうそうそうそう、落語ってやつだ。ローマ字で落語って書いてる。ジャパニーズトラディショナルコメディ落語。
なるほど。いや、ちょっとそれ聞いてみますわ。それ面白い。その深い意味ってどういう風に感じたの？
いや、だから、その、なんていうの？あ、まあ、その、要は何が普通かっていうのは、その、まあ、環境によって変わるとか、いう、そういうところですよね。
はいはいはい。
まあ、めちゃくちゃ簡単に言うとね。
ちなみにその人は、ごめん、一つ目の女の子がいるって言って、行く前は、普通の、まあ、人、目が二つあるところにいたの。
あ、そうだよ。普通に江戸にいる、見せ物小屋のオーナーなんで。
なるほど、
うん、で見せ物小屋の内容にもう江戸の人たちが飽きてるからなんか新しいのを仕入れなきゃいけないっつって常に考えてたところに、なんかそのなんかお坊さんみたいな人が来て、でなんか話しないか、なんかそういう話聞いたことないとかって言った時に、その江戸から何日か歩いたところにみたいなで聞いていくんだよね。そうだから東北とかは一言も言ってなかったかもしれない。俺が勝手に東北だと思い込んでたけど、要はそれで何日か歩いて別の世界に行っちゃったんだろうね。
うん、で帰ってこれないの、その人は。
まあそうね、そこでオチになってるからね。まあその帰ってくる来ないは話してないんだけど、なんかそのそうね、でその篠原さんが言ってたのが、要はそれなんか昔はそれそのオチを言った時にみんな爆笑してたんだって。
へ
え、でもなんか今の時代ってそれってまあニックさんが反応したように、うんうんみたいな、
あ
なんかね感じになるじゃん。でその、うん、お相手の、
うん、
フミカさんも、うん、なんかどう反応していいのかよくわかんねえみたいな感じで話してたね。
どのポイント爆笑なのそれ。
いやだから昔の人たちはなんだろうね、だから自分が考えたのは、いやそんな話あるわけないじゃんっていう笑いだったのかなっていうね、想像ね。
あ、
うん、
あ面白い。
うん、
ああ、いや二郎さん、落語の深さを、
はい、
教えてくれましたね。
そうです
ね。まあ、ちょっとこれは今ね、うん、いやニックすごい興味を持って
ます。本当ですか。いや落語はね切りないですよ、めちゃくちゃあるしね。
ちなみになんで落語っていうの。
まあやっぱりその
オチ
のある話だからかな。まあでも別にオチがない話もあるんだけどね。オチってあれだよね、パンチラインって言うんだよね。パンチラインって言うんでしょ。
ああそうだね。
でも
オチっていうかなんか掴むみたいな。
日本語で言うオチとはちょっと違うんだ。
多分違うね。
まあでもじゃあ日本語のオチを英語にしようとしたらもうパンチラインっていうしかないみたいな。
そうだね。確かによく最近ちょっと見たいけどレイトナイトショーとかっていうのはそういうのが大事だよね。こう盛り上げて最後オチ結構言うし。そう、へえ、
そうなんです
よ。そういう意味でそうレイトナイトショーが好きだ、
ね。はいはいはい、
確かに。ちょっと落語研究します。
落語研究会。
なんか分かった。だからなんかよく、うん、まあね、僕らが行ってた大学にはなかったよね、落語研究会なんて。
ああそうね、聞いたことないけどね。 あったのか。
なんか大学によっちゃ時々聞くよ。
うん、
なんか
聞くよね。
確かにそれは研究になるな。
うん、
面白い、
ね、面白いですよ。そう、
ちょっと、なんでその話になったんだっけ。
何でしたっけ。何が思う。
シャッター音の話。
そうっすね、シャッター音の話からなぜか落語の話になって、なんだゲームやんないのかっつって、ああそうか、移動の時は、
うん、落語だって。
落語かポッドキャストしか聞いてないっていう話したんね。そうそう、
わかります。ちょっと落語聞いてみますわ。
そうですね。
これだ。
うん。
オッケー。はい、うん。ちょっと他のニュースいきます。
そうですね。なんか。
まあ、あんまり大したニュースではないんだけど。
うん。
うん、なんだこれ。ハフポスト。
うんうんうん。
で、8月24日の記事、
うん、
アメリカでフリーランスが多い理由って日本で新しい働き方をする方法ということ
で、はいはいはい、
まあ、アメリカってフリーナースが 50% なんですって、労働人口を占める。
え、うん、すごい。え、それってすごいんだよね。だって日本ってそんなにいないでしょ。
いないね。
うん、
そう。まあ、理由としては、専門性を生かしたい、で生きていく文化とか、終身雇用の企業がない、まあ、転職する。あと、まあ、フリーランスの環境を整っていくってこと。まあ、シェアオフィスとか
さ。
うん。そういうのがあるから。ということで。まあ、働き方がどんどん変わっていくってことでさ。多分ね、いや、なんかちょうどちょっと仕事でね、なんかそういう話す機会があって。今さ、僕らってミレニアル世代っていうのかな？
はいはいはい。
で、この次はジェネレーション Z だかっていうの確か
に。ああ、はいはいはい。
あの人たちってもう多分本当にその個人主義なん
で、
余計、まあ、そういう人たちが世の中に溢れてきてさ、そしたらもう会社に属さないよね、みんな。
はいはいはい。
属せっていう方が逆にもう無理なわけです
よ。
だ会社も変わんないとなっていうことを余計思ったっていうだけなんだけどね。
なるほどね。
だからこのポッドキャストは伸ばさないと。
そうですね。いや、ほん
もう言うだけだけど今。
いやー、そうかそうか。いや、これね。そうね。ただそのフリーランスっていうことに関してちょっと最近考えたのがね。まあ自分じゃないんですけど、そのうちの奥さんね、はいはい、今あの契約社員として働いてるんですけど、
はいはい、
それ辞めてちょっともうフリーランスでやってみたらっていう話をしたんだよね。
おうおう。
でそうしたらですね、まず今問題になるのが、多分そうしたら娘を保育園に通わせてあげることができないんだよね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、一応横浜に住んでるんですけど、その、基本やっぱり働いてる人優先で、その、預かってくれてるんだよね。
はい、はい、はい。
うん。だからまあ、フリーランスも働いてるんだけど、
うん。
やっぱね、その、会社勤めの方が優先的に、保育園に入れることになるんで、いや、それ問題ですよね。フリーランスになるっていう時のっていうね。
あ、
まあ、詳しく調べたらなんかそういう救済措置みたいなのあるのかもしんないけどね。うん、ちょっとそこは微妙かなっていうね。
なるほど。
うん。
うん、あと、あれだよね。なんかこっちでもまだあるんだけど、アメリカでも。うん、やっぱフリーランスとかの人だとお金が、まあ、収入が保証されないから、あんまり。うんうん、だから銀行とかなんかお金借りにくいとかなんかいろいろあるみ
たい
な。
ああ、はいはい。ローン組めない
とかね。なんかやりたいってなってる。
そう。
が結構大変
みたいな。そうですね。
なんか YouTuber の人とか言ってたね。YouTuber って言っても仕事って見てもらえたから、ね。なんかその YouTube でこうやろうとしてることでできねえみたいな。困ってる人がいた。
はいはいはい。だそうなってくるともうじゃあもう、あれですよね、本当クラウドファンディングとかやるしかないってことだよね。でもだから銀行とかもいいんじゃないですか、そういう姿勢は姿勢で。ただもう将来的に誰も銀行からお金借りなくなるかもしれないけどねっていうね。
ね、
うん、まあね、どっちもしょうがないですけどね。銀行のやりたいこともわかるし、できないこともわかるしね。あ、タフ、そうね、フリーランスね。いや、一番、まあちょっと中途半端かもしんないけど、やっぱこうね、なんだろうな、フリーランスって例えばうちの奥さんとかだと、多分自分が今僕がフリーランスになりますっていきなり宣言したら、まあまあやめてくださいって言われるよね。まあ、仕事もろくにないじゃんっていうね。まあそれはそうですよね。まあただどうだろうね、そのだから副業っていうね、日本だと、
うん、
いうのがまあ現実的な自分だとラインなのかなって思うんだけど、
はいはい、
確かね自分が勤めてる会社では副業が禁止されてるっていうね。
あ、そうなん
だ、うん、で確かこの前調べたんだよね。したらなんか禁止されてて、でもなんかよくわかんないのが、え、じゃあ家賃収入ある人ってどうなんですかっていうね。
そうだよね。
とかあと株式投資とか、
うん、
うん、それはねなんかそのちょっと要はあの総務とか人事の人に聞いたらそれはなんかいいですって言ってて、そこの線引きがよくわかんないねっていうね。
そうだよね。
うん。
めっちゃデイトレーディングやってる人いるらしいから。
そうだよね。そうそうそう。
今買いだからっつってもガンガンやってる。
そうね。なんならまあそうだよ ね。微妙だよね。だからその例えばじゃあこれ今からねポッドキャストでこの前の話でねペイトリオンやってすごく例えばパトロンの人がついてくれたら、それって副業なんですかっていうね。
そうね。
うん、でも多分なんだけど、その他の社員の嫉妬を買うか買わないかが LINE になってくるんじゃないかな。
あ、いやーなるほどね。めんどくさ。
いやわかんないけどね。てかなんかそもそも副業禁止っていうそのまあ会社規則があるところで働いてるんで、まあ、基本的に何も言えない立場なんだけど、
うん、まあ、自分が選んでる、
ね、そうそうそうそう、それが嫌ならやめなさいっていう話なんだけど、うん、それにしても副業禁止っていうその決まりは、うん、まあ、はっきり言って何様なんだよと思うけどね、
うん
うん、なんでいやいやなんでそこ縛られなきゃいけないのっていうね。別に就業時間以外何しててもこっちも勝手だろうっていうね。うん、
いや本当そうだ。
就業時間はね当然ね仕事に集中しなきゃいけないし、うん、とは思うんだけど、それ以外の時間に副業してようがねいいんじゃないかなと思うけどね。うん、なんか
そうはね、
なんだっけ、保険とかの絡みがあるからっていう話らしいけどね。
あ、そうなんだ。
そうそう、そのなんか要は国に納める税金とかの話がちょっとその辺をややこしくしてるその一因みたいだけどね。
へ
え、うん、まあね、
そんな、
そうそう、
なるほど。
そう、
いやでもまあでもだって今大手企業副業逆に推してるとこも増えてきてね。ソフトバンクとかって聞くよね。
そうそう、増えてきてるよね。うん、
うん、いや僕らもねこれをまだ趣味だけどいつか副業になるのかな、これ。
うん、なるんじゃないですかね。
ならないな。副業っていうことではならないな。趣味で、
まあまあそうですね。
うん、
まあただこういうねのを持ってるっていうのがきっかけで何かにはなるかもしれないですよね。
うん、
うん、
そうですね。
フリーランスって言えばそうですよ。奥さんフリーランスどうって言って調べたのが、うん、ランサーズっていうフリーランス向けのウェブサイトがあって日本に、
はいはい、
要はなんかこうこの仕事このくらいの金額でどうですかみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、うん、
でそれをねこうちょっと見てたんですけど、
うん
うん、なんかうまくやればちゃんとお金になりそうだなっていう印象は持ちましたけどね。
うんうんうん、
うん、
その得意な分野の人を集めてみたいな。
そうですね、
集めてっていうかにお願いするみたいな。
そうそうそう、例えばこの写真をこういう風になんか編集してくださいみたいな、うん、でこれ何枚やったらいくらですとかもあるし、うん、全然なんかこのアンケートに答えてください、1アンケート答えたら何円ですみたいなね。
うんうん、はいはいはい、はい、
あとはなんか文章を書いてくださいみたいな、
うん、
うん、からなんか大規模案件のプロジェクトに入ってくれませんか SE さんみたいな、いろいろありましたけどね。
うん、うん、うん
うん、あ、そうだそうだ、それでなんかそのランサーズがこの前なんだっけな、なんかね 収入を保証するようなプランを出したんだよね。なんか毎月これくらい渡すんで、
うん、
なんかこれぐらいの仕事をこなしてくださいみたいな。
うん、
で、
それも雇用じゃないです
か。そうその議論があって、いやもうそれフリーランスじゃないよねっていうね。それただランサーズに雇われてるだけじゃないですかみたいな。まあまあそうだよね。まあその辺どう考えてるのかわかんないけどね。まあでも確かに働き方はね今どんどん変わってくるだろうからね。
ね。はい、ということで、はいはい、ということでね、ちょっとトラブルありましたけど、
あの録音できてない時間が、
そう8分ほど
8分ほどね。
いやーこれ早くもうパソコン Mac なり iPad なり買ってやった方がいいですね僕は。これは困った、はい、
いやでもマジ録音だけなら、なんかそういうボイス
メモ
レコーダーみたいなんでも多分大丈夫ですよ。
そうだよね、あ、そうしよっかな、買ってみようかな、あ、ちょっと探してみますわ。そんなにしないよね多分。
いやそんなにしないと思います。
確かになんで今までこんなに頑張ってたんだろう。
よくよく考えたらね、あの編集するときはもう自分ガレージバンドに慣れちゃったんで、はい、あのこれでやりたいんですけど、別にお互いの音声録音はなんかボイスレコーダーみたいなので撮るだけでも全然十分かなと。
OK です、分かりました、ちょっと見ておきます。
そうですね、
じゃあとりあえずエンディングいきますか。
そうですね、
はい、何でしたっけ、あった、番組に対するご意見ご感想もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825K までお願いします。
お願いします。
はい。
ということで。え、何？後ろ犬？
犬が外で吠えてますね。
ああ。
なんかバトってる。
バトって
る。バトってる。じゃあまあ、とりあえず、今日の結論としては、落語がなかなか面白いってことと、
う
ん、
そうですね。
手に職をつけた方がいい、8分話消えたけど、はい。
そうですね。そういうことですね。
頑張りましょうか。
頑張りましょう。
じゃあ、また来週ということで。
はい。はい、また来週。
はい、さよなら。
さよなら。